Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は5月5日子どもの日ということでですね、私最近思ったことは、鯉のぼりが上がってないんですよね。ですから私いろんなとこここね、いろんな車で走り回ってるんですけど、鯉のぼりが上がってるのを見かけたのは2箇所2軒だけ。まあ1軒はまあこれ初孫なんだろうなっていうぐらい大きな、久しぶりに大きな鯉のぼりが上がってまして、その鯉のぼりを立てる支柱というか柱もすっごい立派なものが上がってて、これはちょっと素人さんじゃできないなっていうぐらいの鯉のぼりが立ってるお家が1軒と、あともう1軒はこれなんかのちょっとの物干し竿のちょっと気が利いたようなやつって感じのポールみたいなやつをちょっとね軒下につけて、まあそれなりの鯉のぼりを上げてるお宅とって、そんなもんしか見たことなかったんですよ今年は。いや今年っていうか例年だんだん少なくなっていくのかなって感じね。なんか寂しい感じがしますけどね。もうだいたいね、3月お雛様が終わったらもう次鯉のぼりみたいな感じで、昔はどこのお家でも孫がねできたら立ててたのになーって、ちょっと寂しい感じがします。まあそう言われてるうちもですね、甥っ子も男の子だし、まああとめいっ子ちゃんの子供も男の子だったんですけど、鯉のぼり立ててないです。そう言われてみればね、ちょっと寂しい感じがしますけどね。鯉のぼり終わったらそれにアンテナつければいいんだからね、おじいちゃんつけてあげてください。さあ、そんなことで、ビームアンテナ、今日はですね、どんな方が登場でしょうか。この後たっぷりと皆さんとまたねお話ししながらインタビューお届けしていきたいと思います。それではビームアンテナ、今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。この番組はFM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JR 群馬県支部から清水茂さんとお電話つながってます。清水さん、
はい、
はい、今日はどうぞよろしく。
今年もよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。はい、清水さん、コールサインは、
はい、セブンマイク3ロメオマイクデルタセブン M3RND です。
はい、じゃあどうぞ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、清水さんはJR の群馬県支部では、はい、こういろいろ皆さんねいろいろこう持ち場があるみたいなんですが、はい、どういう担当をなさってらっしゃるんですか。
ARDF 担当になっております。
あ、ということは、はい、なんか近々、はい、群馬県でもその大会があるということで。
そうですね、はいはい、5月の11、12日に群馬県支部の AR レース大会があります。
はい、もうこれっていうのは締め切って、はい、出場したいなって言ってももう締め切ってしまったんですよね。
そうですね、本当は5月の1日、ね、はい、締め切りなんですけれども、
はい、
特別にですね、はい、私の方にメールいただければ、
はい、まだ大丈夫かもって感じで、はいはい、ね、でも本当この年々ねこの ARDF も皆さん結構やられることが結構増えてきたんじゃないですか。
そうですね、高校生とかねたくさん参加されるようになりましたので、
はい、
ぜひとも皆さん参加していただけると嬉しいなと思ってます、
ね、本当に年齢問わずに楽しめる無線なんだけどなんかスポーツって感じですよね。
そうですね、 山とかはい、そういうところ走り回ったり、まあ、歩いてもいいんですけどね、
うん、
もちろん、はい、
茨城もね ARDF っていうのはすごくね盛んな地域なのですごいたくさんの方がやっぱり大会をやるとね、はい、皆さん来てくださるんですが、もう本当に若い方から、はい、ご高齢の方までって感じで。
そうですね、たくさんの方が来てますね。小学生から、
ね、
70、80歳超えた人も、ね、参加してますので。
そうですよね、うん、
それから、男女 列になっておりますので、うん、もう参加しやすいと思いますのでぜひとも参加お願いします。
今回11と12ということなんですが、これ、はい、あの日によって内容的っていうものは違うんですか？
はい、11日ですね、それは群馬県支部の AR デーフ大会になっておりまして、こちらは 3.5MHz 帯というのになっております。
はい、
そして12日がこちらは関東地方本部大会になっておりますので、はい、こちらは 144MHz 帯のリモになっております。
はい、2日続けてやられるということで、会場はどちらになるんでしょうか？
はい、会場はですね、群馬県吾妻郡高山村というところで、集合場所が道の駅中山盆地になっております。
あ、じゃ あの分かりやすいところですね。
そうですね、
はい、じゃあもしね大会に出場しない方でも道の駅ですといろんなね、いろんな農産物売っていたりとか、
はい、そうですね、はい、
食堂があったりということなんで、
はい、
子供さんを連れてくるっていう親御さんも時間を潰していられますね、ここでね。
そうですね、その皆さんに来ていただければ道の駅いいところになってますので、
はい、
大会だけではなく道の駅もまたは高山村を満喫していただけるとよろしいかなと思ってます。
じゃあこの道の駅のすぐ近くがこう山になっている感じなんですか？
そうですね、小高い山で、高い山はあまりないので、はい、小高い山がいくつかありますので、その中で、
その中で
フィールドの内で開催をしていく予定でございます。
はい、ぜひね、ちょっと今本当はもう締め切っちゃったんだけど、清水さんに連絡をしていただければ、はい、まだもしかしたら出られるかもよということでね。
そうですね、はい、
はい、その場合にはどこに連絡すればいいですか？
はい、ですね、7M3RM であったまく JR.com、 こちらの方が申し込み先になっておりますので、
はい
はい、私のコールサイン美京 JR.com で、連絡いただければ案内とかまたは申し込み用紙を送りますので、そちらで来ていただけると大変助かります。
これまだホームページ見るとまだ載ってますよね？
もしますね、はい、
そういったもし分からなかったらちょっとそっちもね覗いて清水さんに連絡をしていただければと思います。
ジャールニュースにも出ておりますので、
ジャールニュースにも、ね、
見ていただけると助かります。
さあ、そんなですね、この ARDF なんですけど、はい、毎年いろんなところでこのもちろん県の大会とあとその地区の大会っていうのが行われてるんですが、その他に全国での全国大会っていうのもいろんな各都道府県持ち回りでやられてるかと思うんですが、
はいはい、
なんと今年はその全国大会が、
はい、
群馬県ということで、
群馬県高崎市で行うことに決定しております。
はい、これはいつになるのでしょうか？
これがですね、10月ですね。
10月です。ちょうど気候がいい頃ですね。
12、13日に高崎市で開催予定になっております。
これ結構全国大会、清水さんも結構いろんなとこ行かれてるかと思うんですが、結構たくさんの方いらっしゃるんでしょ
う？は
い、
そうですね、総勢200名とか300名の方が参加されますので、
はい
はい、ぜひとも皆さん参加していただきたいと思ってます、
ね、じゃあもう本当にそういった参加してくださる方もたくさん来ていただきたいんですが、そういう大きい大会になると、はい、お手伝いのスタッフなんかも必要になるんじゃないんですか？
は
い、
そうですね、これは一応ですね、関東地方本部が、運営を任されておりますので、関東地方の方、はい、またはでも、群馬県の人たち、または、ARDF の、ね、審判員の方、持っている方がたくさん来ていただいて、その人たちが運営をしてやっていこうと思ってます。
はい、じゃあこの日、じゃあちょっと大会には出られないけど、じゃあそんなお手伝いやろうかなとかっていう方もいたら、
あ、そうですね、はい、ぜひとも見に来ていただける、または選手でまたは審判員でっていうことも募集しておりますので、
はい、
ぜひとも私の方に連絡いただければ
ね。なんかいろんなね、やっぱり私も何度かねやらさせていただいたことあるんですけど、
はい、
何かしらなんか人手が必要なんですよね。
そうですね、はい、スタートだったり集計だったり、案内だったりありますので、
ね、でしかもそんな100年200人とか来たら本当にたくさんの方々ですからね、そういった方をまとめたりするのも、ね、はい、じゃあそういった選手だけではなく、はい、こういうお手伝いもぜひお待ちしてるという感じなんですね。
はい、
はい、10月の
12、13日になります。
土日でたまたまここ連休になってるから、はい、ARDF で走って疲れてしまっても次の日祝日ですから、
はい、
ちょうどいいですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあぜひね皆さんそちらの方の方の大会にも、じゃあまずそんな全国大会はいきなりあれなんで、じゃあ、
はい、
県の大会とかそういった、ね、地区の大会から出てみようという方は今度の5月、ね、11、12で、はい、ちょっと練習をしてみて、はい、で、はい、ARDF ってあの機械が必要じゃないですか。
そうですね、受信機というものが必要になってきます。
あれ持ってないんですけど、はい、っていう初心者の方はどうしたらいいですか。
私の方で、数台でしたら用意できますので、
はい
はい、それも連絡していただければ貸し出しもいたしますので。
よかったよかったね。そういった機会がないから出場やってみたいけど出場できないなっていう方がいるんでね、そういった貸していただけるし、貸していただいてやってみて、
はい、
あ、
はい、
これならできそうって言ったら自分のね受信機を今度用意すればいいんですもんね。
はい、
はいはい、じゃあぜひ皆さん今度の11、12、吾妻郡高山村の道の駅、はい、
そうですね、
はい、
そこで集合やりますので
集合ということなんでね、はい、じゃあちょっとね参加までは無理だけどちょっと覗きに行こうかなっていう方も OK ということですね。
あ、そうですね、あの見学で来ていただければ嬉しいかと思ってます。
はい、まあ、そしてその群馬県はいろいろねイベントも目白押しで、その翌週5月の18、19はなんとオール群馬コンテストもやられるということで。
そうですね、これはねすごい、コンテストの 1.9 からずっとやっておりますので、
はい、
いつも皆さん参加していただきたいですね。
1.9 から1200メガまで今回やられるということなんでね、
はい、
はい、これ県外の方でも対象になるんです。群馬県で運用すれば OK なんですかね。
あ、そうですね、群馬県の国内、と国内とか海外でも結構なんですけども、はい、群馬県内の曲と更新ということになっております。
はい、じゃあこちらの方もね、その翌週ですねやられるということなんで、はい、皆さんね、オール群馬コンテストの方にもぜひ参加していただけたらななんて思っております。はい、はい、今日は清水さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあ ALDF 大会頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあそれでは一曲聞いていただきましょう。桜坂46で何歳の頃に戻りたいのか。
オールデイずっとソファに寝そべってスマホ見てる、非生産的日常を、あんたを見てると腹が立つ、一瞬撮影さえ浮かぶ、悩み一つないなんて世の中舐めてるんだろう。夕暮れのグランドで一人ピッチャー頃に全力で走ってたあの日、間に合う間に合わないは生きる答えじゃなく僕のイノセンス。自分がいくつの頃に戻りたいか、僕のメモリーの合わせ方を忘れた。最高の日々終わった、幸せの日々は消えた、輝く時は遠く、何に挫折したんだろう。目指した夢がなんだか思い出せなくなった。配達アンドウェイクに出る現状いつでいいんだ。明日に期待しなきゃ傷つくこともないさ。マフラーなグランドの風はどこを走る列車の汽笛を運んで、行き先がどこかなんて今はどうでもいい。かすかなリグレー、本当にあの頃そんな楽しかったか、きっと特別楽しくはなかっただろう。思い出
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今週もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、ゴールデンウィークももうね、終わりですね。
終わり、あと1日何をやろうかって感じですよね
まあでも今年は皆さんいろんなところにね、お出かけしたみたいでね。観光地が、ね、
後半はあのお天気も持ち直したみたいですし、
はいはいはい、
ね、結構にぎわってたような感じですよね。
ね、本当ですからね、
はい、
今日明日1日あたりはお父さんとかね、ゆっくり体を休めないと。
あ、そうですね、連休疲れが出ちゃいますし。
そうですよね、
うん、あとアマチュア無線的にはですね、今日5月5日から5月19日までジャードさん のハムって更新パーティー、
またスタートし
たね、2024春が始まりましたんで、
はい、
これからまた2週間皆さん頑張って無線かなって気もしますけど、
ね、じゃあちょっとお父さんは疲れちゃったとか言ってお部屋にこもって無線をやると
そうそうそう、そんな感じです、
はい、じゃあそれじゃあ今週はどのようなネタが入ってますか。
はい、まずですね、4月の26日に出した記事なんですけども、アメリカにですね、MFJ という、アマチュア無線の周辺機器を作っているメーカーさんがあるんですね、
うんうん、
でこの会社がですね、5月の17日をもって、工場を閉鎖して生産を終了するよっていう発表をしたっていうニュースが話題になっています。
ほうほうほうほう。
三田さん、 MFJ って分かります？
うん、知ってます。なんかね、
そうですか、
アナライザー。
はい、そうですそうです。
なんか前使ってましたね。
はい、
はい、
アンテナとか、それからアンテナを測定するアナライザーとか、アンテナチューナー、
うん、
それからその他の測定器、受信アンプ、シャックに飾る時計、あと小型の QRP のトランシーバーやなんかも製造している、
うん、
結構大きなメーカーでですね、
はい、
1972年の創業なんですよ、
はい、
で、創業者の方がですね、多分マーチン F13 っていうのかな、頭頭文字を取ると MFJ になる方なんですが、この方がですね、90歳のお年を迎えてですね、そろそろもうちょっとやめるよっていうふうに言われたんですね。
はい、
はい、それで、日本でもこの MFJ の、製品を販売している代理店さんや何かがありますんで、
はいはいはい、
その代理店さんにも特に連絡がなくこの発表が出たようでですね、
うん、
大変ちょっと、業界筋でもアマチュア無線化もびっくりっていうような感じなんです。
なんか後継者とかいらっしゃらなかったんですかね。
ねえ、どうなんですかね、う
ん、
それで、
うん、
MFJ だけならいいんですけど、実は MFJ は姉妹会社っていうのかな、子会社っていうのかな、傘下にいろいろな会社を持っていましてね、
ええ、
リニアアンプのアメリトロンっていう会社ですとか、
うん、
ミラージュというリニアアンプの会社、それからアンテナのハイゲイン、クッシュクラフト、こういったもう結構有名な関係の会社がですね、姉妹会社になっていまして、
うん、
これも同じようにですね、5月の17日をもって生産終了ということなんですよ。
あらら、じゃあ今お使いになってる商品がちょっと不具合があったっていうことになったら、修理とかが、
うん、
部品とかもね、
一応ね、今のところの発表では
あの在庫商品はこれからも売りますと、うんうん、それからあの保証期間の製品、それから保証期間が終わった製品も修理サービスは当面の間継続しますというふうには一応アナウンスが出てるんですよ。
じゃあもう新製品というかそういうもう製品は作っていかないけど今あるやつは売るということなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、ですのでまあ緩やかにだんだんまあ収束就活の方向なのかなっていう感じはしてるんですけども、うんうん、
じゃあなんかね必要なものがあったらちょっと前もって部品だけ取り寄せとくとかなんかね、
うん、そうですね、
うん、
でまずは多分日本の場合ですとその皆さんが買った日本の代理店にご連絡っていう形になるのかなと思うんですけども、うん、その肝心の代理店さんのところにまだ何のご連絡もないということですので、うん、ちょっとまだなんかしばらくあのどうしたらいいのかなっていうのがわからない状態かもしれないです ね、
ね、いやちょっとこれはね使っている方も多いということなんで結構ねあの皆さんにとってはびっくりな情報でしたね、
ニュースですね。とにかくね製品の数が多くて、うん、今もあのカタログが PDF 版のものがあのホームページに上がってるんですけども、はい、なんと PDF90 ページ分のカタログなんですよ。
ほうほうほう、
もうものすごいです。小さな文字で写真がびっしり並んでいてですね、見応え十分なんですけども逆にこれが全部なくなるのかと思うとですねすごくショックを受けますね。
そうですね、
う
ん、じゃあそんなニュースが皆さんもやっぱり驚いてるということで結構上位に上がってきたんですね、
はい、これが上位でした、
はい、さあそして次にはは
い、今度アイコムさんの話題です、
はい、
アイコムさんがですね、HF のトランシーバー IC7300 っていう機種がありますよね、
はい
はい、でこれがですね、今年の1月で累計の出荷台数10万台を突破しましたっていう発表を5月の1日に出されました。
はい、
はい、で、IC7300 がですね発売が始まったのが2016年の1月ですから、うん、ちょうど8年で、出荷台数10万台達成っていうことなんですね。
はい、
でちょっと調べましたらですね、10万台のうちの8割は海外向けでだいたい海外150カ国ぐらいのアマチュア無線化に愛用されてんだそうです。
日本じゃないんだ
え日本2割なんです、
そうなんだ、
っていうことは逆の言い方をすると日本は、8年間かかって2万台しか売れなかったっていう言い方もできるんですけども。
ああ、はい、そうなんですね。
でしかもですね、うん、全体の売り上げの半分以上は北米なんです。アメリカカナダ、
はあ、そうなんですね。
ね、もう今そういう時代で、
うん、
あの日本だけではもうアマチュア無線機の商売はできないというか、
うん、
やっぱり海外市場っていうのはすごく大きなシェアになってるんだなっていうんでね、ちょっとそういう意味でもびっくりいたしました。
本当ですね、ちょっとこれはびっくりですね。日本で結構もう売れたんだろうなって思ってたので。まあね、
ちなみに、うん、ちなみにちなみに、
ちなみに
あのアイコムさんで今まで一番売れた機種はハンディ機の IC2N というのが1980年頃からありましてですね。
あのドラマで使ったやつ。
そうです、そうです、あの3桁の数字をカチャカチャカチャっと上のドラムスイッチを回して揃えると電波が出せるというやつなんですが、
昔 の、 あの携帯電話みたいな大きさのお弁当箱みたいなやつ
そうです、あのすごく大きくて下にあの電池ケースをねちょっとガチャンコするやつなんですけども、
あれが一番。
これはい、この IC2N がですね、430MHz 帯とか業務用のもの同じデザインの筐体のものを入れるとですね220万台以上売ったんだそうです。
へー、すごー。
でアイコムさんもあのおそらく世界で一番売れたハンディトランシーバーがこの IC2N のシリーズだろうっていうふうにおっしゃってるんですよ。でこちら220万台、IC7300 は10万台、うん、もっと7300頑張ってほしいなと思いました、
ね、もうすごくあれ使いやすくてねコンパクトだからね、シャックに置いたってちょっと移動運用にも持っていくにもそれほど大きくないから、
うん、そうなんですよね、
うん、
あのすごく手頃なサイズで使いやすいですし、すごくよくできた機械で定価がですね、税込みで153,780円かな、
うんうん、そうですね、
ぐらいするんですけど実際には11万から12万ぐらいで買えるんでね、
はい、
結構お買い得感のある機種なんですよ。
そうですよね、うん、
は
い、じゃあそんなことで突破ということで、はい、まあ、結構持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
意外や意外っていう今結果でびっくり。
アイコムさんこれからもあのこの機種はずっと売ってきますよっていうアナウンスも出されてますんで、
はい、
あのぜひぜひ皆さん使ってほしいなと思います。
わかりました、はい
はい、
じゃあちょっと短めにもう一つぐらい、
はい、じゃあ JAL さんの話題をいきましょう。
はい、
ですね、JAL がアマチュア無線の体験運用マニュアルのですね、新しいものを、一気に3冊から、公開をしました。はい、4月の下旬のお話なんですけども、三田さんもご存知のように、去年の3月からアマチュア無線の、資格を持たない方も体験運用っていうのができるようになりました。はい、でところがですね、今までその体験運用をやる実習者向けのマニュアルって1冊しかなかったんですよ、JAL が用意してたのは。
はい、
それでこのほどより実践的なマニュアルということで、移動運用ってどんなものとか体験運用マニュアルとかっていうのができまして、これが PDF で公開になっています。
はい、
はい、で逆に体験運用する小学生向けにですね、小学生のためのアマチュア無線体験マニュアルっていうのも京都の小学校の先生が作られたものがアップされてますので、はい、これもすごく参考になると思います。
あ、そうかもしれないですね。私もね、結構やるときにはこう子供さん向けにね、はい、好きな、ね、食べ物はとか、なんかそんなのお話するんだよみたいな話してこう言ってあげてるんですけどね。
お話する内容ちょっとね、決めてあげないとあれですもんね。
ね、じゃあそういったものを皆さん参考に、も結構皆さんいろんなところで、ね、体験運用やるようになってきましたからね。
はい、
ね、あとパンフレットも JAL さんでお作りになったやつ、ちょっと最近のアニメチクンのやつがかっこいい
って言ったよね。アマチュア無線ってどんなものってやつですよ ね、
うん、そうですね。
あれなかなか手に取りやすくていいかなと思います。
うん、ちょっと前のはね、ちょっとアニメ古くねみたいな
そうですね、はい、
最近のものになりましたんで、子供さんあれだけでもちょっと目を引くんじゃないのかなと思って、
うん、はい、そうですね、
ね、
は
い、じゃあそんなことでぜひ皆さんにもね、いろんなところで体験運用をやっていただいて、アマチュア無線人口を、ね、増やしていただきたいですね。
はい、そう思います。はい、ぜひぜひ皆さんいらしてほしいなと思います。
はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで皆さんぜひね、 ARDF 大会来週です。群馬県です。さあ、そしてこの週いろいろまたイベントがあります。明日5月6日月曜日はですね、フッサでハムハムフェア、フリマと音楽ということでね、この前ね出ていただきましたよね、ということで今回は音楽フェスということでやられるということです。そして5月同じく11、12は関西の VHF コンテスト、あと信越地方の方でも JA0 の VHF コンテストをやられます。そして同じくコンテストは山口県のおいでませオール山口コンテスト、5月11、12が HF、 そしてその翌週18、19が VUSHF ということになってますからね、もう毎週コンテスト目白押しですね。さあ、そして同じく ARDF 大会はですね、大会じゃないんですね、これは練習会というのを5月11日の土曜日、奈良県の、体験運用も実施ということでね、8J328A ポータブル3の体験運用も同じくここの会場でね、 ARDF の練習会と同時にやられるということです。奈良県ですから、あそこの高校の先生張り切ってやってるのかなということなんでね、初心者の方はこういった練習会に参加するのもいいかもしれません。それで、うん、これならできるとなったら大会の方に出ていただいて、今年の10月の全国大会を目指して、じゃあ頑張っていただけたらと思います。気候も良くなってきたのでね、 ARDF ぜひ体を動かしてみてください。さあ、ビームアンテナ、今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。